FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。さあ立春、今日は藤枝市長北村翔平さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
市長さすがですね、藤色のネクタイですね、
はい、そうですね、私やはり藤が好きだもんですからね、まあ、藤枝ということもありまして、だいたいネクタイはこの藤色系に変えてるんですよね。
あ、綺麗ですね、
まあ、のワイシャツもですね、あるいは下着なんかも全部藤色なんです
これは見せてというわけにいかないですけど気を使ってらっしゃるんですね。
そうですね
よくそんな見つけてらっしゃいますね
案外藤色ってないんですよ ねえネクタイなんかもデパート行ってもあんまりないんですよね。
見かけません、はい、じゃあ心してらっしゃるんですね。
そうです ね心してみないとなかなか見つからないって、その状態です ね、
まあ、それほど藤枝市にどっぷりと使って藤枝色の市長なんですけど、はい、昨年になりますが、はい、随分といろんな話題が藤枝から聞こえてきました、はい、ギネスと言われてみたりとか、はい、あるいは北村さんご自身が、大きな役どころに就かれたりとか、はい、あるいは園遊会にお出ましになったりとか、はい、いろいろありましたね。
そうですね、まあ、昨年は今まで温めてきたいろいろ施策が、まあ、いわゆる花咲いたという年ではなかったかなというふうに思いまして、いろいろと国とか関係団体から の全国最優秀賞をいただいたりですね、うん、またいろいろとした事業が完成したりで、そういうようなことで特に職員の頑張り、これが非常に目立った年ではなかったかな、で総じて良い年だったというふうに思っております。
一番最初に市長の職にお就きになったのが平成20年ですかね。
そうですね、20年ですね、
はいはい、かれこれそうすると10年に、
そうですね、3期目ですから、
はいはい、藤枝の町、はい、そうするとだいぶ変わってきたという実感おありじゃないですか。
そうですね、私が就任した年にはですね、隣の岡部町と合併した年なんですね、うん
う
ん、
そうでした ね、
でちょうど10周年を今年迎えておりまして、で岡部町と合併して新生藤枝になって、で今はすっかりと融合してですね、一体となった町づくりがなされている、でそれがいろいろいい方向に行ってるんではないかなっていうふうに私自身は感じてるところなんですけれどもね。藤枝市はですね、まあ、静岡から至近距離になるということで、非常に静岡に通勤している方が多いんですよね。で私はその藤枝のやはり玄関顔といったら JR 藤枝駅周辺だと思うんですよね。でそこで中心市街地活性化構想というものを立ててですね、それを、まあ、着実に進めてきて、でその一つの大きな特徴が民活なんですよ、
うんうんうん、
民間の方たちの力で、これが非常に藤枝は今大きく感じてるんですけれども、うんうん、でそういうようなことがですね、非常にいい方向に行っていて、中心市街地活性化の基本計画の第3期計画、うん、これ進んでるというところはですね、全国でそんなにないんですよ。でそれは全ての指標が、例えば人口が増えてるとか、うんうん、あるいは通行者数が多いとか、施設の利用者が増えてるとか、でそれが全部おかげさんで上向いてるもんですから、でその中心市街地の活性化がですね、市全域に、まあ、ネットワークとして、うん、拠点作りに相当好影響を与えてるんではないかっていうようなことで、市民がですね、いろいろと自らが藤枝を盛り上げようという、うん、でそういうようなことが今元気の源ではないかなというふうに思っておりますけれどもね。特に藤枝が力を入れているのはですね、教育なんですよね。まあ、障害教育もありますけれども、うん、子どもさんたちの教育で、こういうようなのをかなり力を入れてやりますと、いろいろにいい方向に行くんではないかなというのを実感しておりましてね、うん、でそのことについて今教育日本一、これを掲げて頑張ってるところなんですけれども、子育てといってもですね、いろいろな見方があると思うんですよね、はい、で例えば義務教育を徹底して充実させていくとか、うん、あるいはその学校へ行く前の、未就学児ですね、 の、 あの対策はどうしたらいいのか、うん、でそういったようなことでこうつながりを持たせるっていうことも大事であって、うん、で優秀の子どもさんたちを育てるということは大変重要なことなんですけれども、例えばあの生まれながらに、若干の障害を持っているとかですね、うん、あの特別目を配ってあげないとなかなか大変だという奥さんもいらっしゃいますよね、うん、でそういうようなあるいはあの特別支援学級を全校に配置したりですね、で誰もが幸せになるようなでそういったような教育、これが大変重要だなということを実感してますけれどもね。
住みやすくてそして子育てもしやすい、さらにあちこちにどんどんと新しい施設もできていくって言ったら活気を感じますよね。
藤枝で事業展開をしていて、あの東京に本社がある、
ああ、
でまあ、要するに一部上場企業ですねがあの藤枝であの12あると思うんですよ。
うん、
でそういうところに必ず私はその東京の本社への社長さんにお会いして毎年あの意見交換をしてくることにしてるんですけれども、でその時に会社工場部を拡張したりですね、うん、あるいは統合する、でそういうような時に私にある会社の社長さんがあのその会社企業はどこへ行くかという決めるのに、うんうん、どういう視点で決めると思いますかって聞かれたことがあるんですね。
どうなんでしょう ね。
でそれはやはり会社のいろいろな戦略もあると思うんですけれども、あの雇用が集まるところとかですね、あるいはあの、まあ、物流もありますので、交通機関が発達しているとかってありますけれども、うん、それ以上にですね、あのやはり社員がそこへ行くということは一人じゃなくて家族も行くことがありますね、うん、でそこの町の充実した様子、例えば先ほど言った教育とか、はい、あるいはあの病院を中心とした健康施策、
うん、
であるいは環境がいいかどうか、
うん、
でさらには、うんうんうん、あの今大地震とか、うん、あの大雨対策、そういうような危機管理ですね、
はい、
そういう安全安心がなされているかどうか、でそういったような日常生活が充実したところ、これが意外に大きな視点ですよってことを聞いたことがあるんですね。なんですか、私はあの今私が申し上げたこと全部頭文字が教育にしても環境にしても健康にしても K ですよね。
あ、本当でした ね。教育 K、 環境 K、
健康 K、
そうですね、
危機管理も K ですね。
あ、そうですね。
で、まあ、いわゆる 4K 施策の充実ということ で、
はい、
でそれをですね、あのみんなであの意思の統一を図って、うん、それぞれに充実するようにあの今あの施策を進めているところなんですけどね、
はい、
それとですね、藤枝市では最近特に力を入れていることとして ICT を活用した街づくり、
ICT
を活用した街づくりですね、
うん、インフォメーションコミュニケーションテクノロジーになりますか。
で、はい、あるいは IoT とか、うん、全てのものがインターネットにつながる、
はい、
でそういうようなことに力を入れておりまして、その、まあ、これはどの自治体よりもあの先駆的に取り組んでいるつもりなんですけれども、うん、あのこれはただ教育とかでそれはもちろんなんですけれども、あの市民の安全安心な暮らしを守るためのサービスへのその活用ですね、
うん、
であるいは地域産業の生産性向上とか、最近特に声高に言われている働き方改革、
はい、
こういうようなことにも、まあ、本格的に展開してまいりたい。でそれと合わせてドローンの活用ですね、そういうようなことがもうこれから相当社会が変わっていきますので、はい、その早くやることが大変なアドバンテージになるのではないかと思っておりまして、これにも力を入れていきたいなと思っております。
そういうものが進んでいく中で、最初にお話しいただいたような、昨年いろんな例えばそのギネスの世界記録もお作りになったりして、これ花でしたよね、
はい、
それから、うん、同じその全国の花のまちづくりコンクールで国土交通大臣賞もお取りになったりとか、それから自治体の活動を優れたところを表彰するというマニフェスト大賞の、首長首長部門での最優秀賞、こういうその何かワクワクする楽しいこともあったりとか、両方あるんですね。
そうですね、やはりあの先ほど言った施策と同時にですね、まあ、いろいろ例えば道路を作ったり施設を作ったり、うん、でそういうことも大変重要ですよね。でそれと同時にやはりあの市民の皆様がそこに住んでいて、うん、あの潤いを感じたり、はい、楽しくなる、でそういうようなことが大切だと思うんですね。
そうですね。
で藤枝は幸いにして四季折々の花、これがあの非常に見応えのある町だと思っておりまして、でそれを育てる人たち団体とか、うん、 個人とかが非常に多くてですね、意識も高い。でそこで藤枝花回廊、要するに花で結んでいこうという四季折々の花を、で藤枝花回廊構想というのを立てましてね、あの市民の人たちに呼びかけて、あの事業所もあるいは学校も、でそういうことで今一丸になってそれをやっている。で非常に潤いのある町、これを目指してですね、まあ、そういう花なんかが非常に盛んですと品格のある町になると思うんですよね。
わかります、お花があって綺麗だと、例えば変な話ですけどゴミのポイ捨てもする気になりませんし、ね、気持ちよくそこを歩きたいっていう笑顔になってきますよね。
そうですね。で最近ではガーデンハウスでありますよね、はい、自分の庭を人に見せる、
開放して見せてくださるお庭ありますね、一般の方で、
だからそういったようなことも含めてね、その花をみんなで育てようじゃないかということを呼びかけて、中には負担になってる人もいるかもしれませんけれどもまあ、それをね、みんなで理解し合って呼びかけていこうということ でそれも一つの取り組みでいい方向行ってるんではないかなと思っておりまして、で、まあ、そういったようなことも含めてね、マニフェスト大賞の幸いにして全国最優秀賞をいただいたということは、
おめでとうございます、すごいですね、
非常に大きいことであって、市役所職員はもとより市民の人も大変喜んでくれておりましてね、でそのことによって全体で町を育てていこうというような機運が醸成されてきたんではないかなというふうに思っております。
実はその FM ハイでもこれね拝見先ほどしたんですけれど、藤枝市の公式のウェブサイトがありまして、これネット環境にある方ぜひまた見ていただきたいんですけど、今お話しいただいたことをこう感じるようなとても華やかで楽しい雰囲気で、どっちかっていうとどこかの自治体のサイトというよりも何か素晴らしく楽しい雰囲気の明るいサイトが出来上がっていて、そこにいろんなまた情報が詰まっていて、見ていくと次々に開きたくなるようなそんな公式サイトが出来上がってるんですけど、その中でこう流れていく情報がいくつかあって、例えばその町でも婚活をやっているというところあちこちありますが、藤枝市でもやってらっしゃるんです ね。これも出てました。
はい、婚活というのはどこの町でもやっていることだと思うんですね。でそのやり方もいろいろだと思うんですけれども、藤枝市も行政だけではなくて、例えば商工会議所の女性部だとか、まあ、いろいろな団体でそれぞれのやり方でやっていただいてるんですけれども、行政でやってるのはですね、最近駅前に大きなホテルができまして、
これ CM すごい売ってますね、皆さんご存知だと思いますけど、
まあ、名前出しちゃいけないと思うんですがオーレ藤枝だとかね、で、はい、そういったようなところでやってるんですが、でそこへですね、今年で2年目になるんですけれども、1回目では少し足りなくなってしまったと、まあ、場所がですね、まあ、要するに応募する人が多かったという、
大勢来すぎて、はい、
で今年は全部で男女それぞれ200組を招いてやったんですね、で、まあ、私もはっきり分かんないんですけれども、その中でカップルが生まれたのが10組あるということなんです。で、まあ、結婚まで至ったかどうかは分かりませんけれどもやはり効果的な本当に行ってみたくなるような婚活で、そしてそこでですね交わりやすいような婚活で、それが必要じゃないかなというふうに思っておりまして、担当する職員あるいは会社の皆さんにですね、すごいなというふうに思っているところなんですけどね、
はい、そしてその動く中でね、いろいろと市ではこんなことやってますよっていうお知らせになっている、 PR になってるんですけど、その枠の一つには我らが長谷部誠選手の写真もありました。この辺のお話については次のコーナーで伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市長北村翔平さんにお話を伺っています。市長、実はその先ほどでもお話が出ました、全国の優れた自治体の活動を表彰するマニフェスト大賞、こちらで最優秀部門をお取りになったんですけれど、はい、その時のプレゼンテーションでは藤枝の町どんな風にご紹介になったんですか？
そうですね、プレゼンが短い時間で制限されてるもんですから、どういう風にプレゼンしたらいいかということをみんな考えると思うんですね。で、まあ、いきなり本題に入っていく方が非常に多かったんですけれども、静岡県藤枝市、これを皆さんどう思ってるのかということを確かめたくてですね、 まあ、唐突ですけれども、静岡県藤枝市といったら皆さんは何をイメージしていただけますかっていうことから入ったんですよ、うん、でそしたらやはりあのサッカーっていうことは皆さん知ってるんですよね。でそうです、長谷部誠選手、うん、日本代表のキャプテン、うん、長谷部誠選手は本市出身ですというようなことを声高らかに言いましたら、はい、もうこっちを全部向いてくれましたね。
そうですよね。
でそれからあの本題に話しましたら、あの短い時間ですけれども聞いていただいたんではないかなっていう感じをしましたね、
うん、ということはもう一つ、津々浦々まで日本全国に藤枝市というのはサッカーの街だということが知れ渡ってるってことですね。
そうですね。あのかつてはあの高校で藤枝東高校が4連覇したとかですね、はい、あのまあ、最近もうちょっと頑張ってもらいたいと思いますけれどもで最近ではあの純真高校ですね、うん、女子の純真高校の大活、はい、ね、大活躍がありますし、でこれ皆さん知らないかもしれないんですが、今のサッカーのスポーツ少年団というのが、はい、全国津々浦々でありますけれども、これが一番初めできたのが藤枝市なんですよ。
それは知らなかったです、
はい、なんですか、今藤枝はなんでサッカーの街かって言いますと、うん、ただスポーツではなくてサッカーは文化として根付いておりまして、ですから子供から年配の方まで、で非常にサッカーは詳しいですね。だから普通の試合の見方をしてないんですよ。
と言いますと、
もうあの審判を批評したりね
審判をね、
審判を批評したり、で そこはダメだとかね、行けとかね、だから横で聞いてる方がよくわかるっていう、そんな感じしますけれども。
じゃあ市長もこれ小さい頃からなさってた、
ね、そうですね。我々の時は小学校の10分休みがあった時に、
授業と授業の間の、そう
ですね、テニスボールを蹴ってですね、かなりやってましたので、もう体操ってもうサッカーというような感じでしたから、あの結構藤枝ではあのサッカー部に入らなくても大変あの上手な方が多かったですね。
聞いたことあります。そういえば藤枝の子どもたちというのはサッカーをすることがあまりに当たり前すぎてやらないというと、ってびっくりすると。
そうですね、うん、あのサッカーシューズを履いて登校するというそういうようなお子さんもいるようですのでね。
そうですね、まあ、そういう中からあの素晴らしい長谷部誠選手も生まれてきたんでしょうね。
そうですね、環境もあったと思います。もちろん個人のね、あの努力が一番だと思うんですけれども、うん、環境が支えてるんではないかなと思いますね。
彼は地元へはよく足を運んでくれるんでしょうか。
そうですね、最近もあの長谷部誠サッカースクールというのを開設してるもんですからね。
藤枝市にあるんですか。
藤枝と浜松にあるんですけれども、まあうん、でそこで、大変忙しい時ですけれども、あのその時間を見てあのこちらへ来るっていうことが、うん、まあ、1年のうちどうでしょう、2回か3回くらいはあるんじゃないですかね。
はい、子供にとってはたまらないでしょうね。
たまんないと思いますよ、はい、であの子供もたまんないんですけれども、親がですね特に若い女性ですよね、
はい、
母親が、その数の方が多いくらいですから
またいい男なんですよね。本当に
顔もいいし、あの体もいいし、うん、何よりもしっかりしてますね。
もうずっとキャプテンマークつけて頑張ってくれてますよ ね。
話を聞くとなるほどなと思いますね。
はい、市長でもうなるところがありますか。
あります。やはりあのチームには欠かせないんじゃないかなと思いますね。あの技術はもとよりですね、もとよりあのチーム あのいろいろな心の支柱って言いますか、うん、そういったような面では欠かせないんじゃないかなと思いますね。
リーダーシップ同じように取られている立場としては、じゃあ何かこう共通して感じるところが終わりなんですね。
そうですね、あの参考にさせてもらうこと結構ありますよ
はい、まあ今年はサッカーもワールドカップが控えてますので、はい、これちょっとまたこう心が痛むくらいの思いで応援しちゃいますね。い
や、そうですね、やはりサッカーがあの強いと頑張るとあのみんな元気になりますのでね、あの、まあ、心から応援したいなと思ってますね。
そうですか、はい、あのまたパブリックビューイングなどもなさる予定は。
あのパブリックビューイングもやる予定でいます。
そうですか、はい、暑くなりそうですね。
そうですね、ぜひあの予選、リーグを突破していただきたいなと思いますね。
まあ、北村市長実は拝見してますと非常にダンディーで知的なので、あのどっちかというと文系の方かなと思うと、そんな風にサッカーもなさるし剣道も強いんでしたね。
まあ、強くはないんですけれども、まあ、長くやってますので。
いや、簡単に7段は取れませんでしょう、これ確かもう人数決まっているような難しい階段ですよね。
まあ、7段ですからね。でただ私はあの37の時に7段取ったんですね。
うわ、早いです、それすごい。
その時はまあ早くて、まあ、真剣にそれやっておりましてね、
はい、
で、まあ、一時私剣道で大学行ったわけじゃありませんけれども、はい、かなり剣道には入れ込んでおりましてね、うん、4年間剣道部の寮にいましたから、だからかなりあのしきたりとか、
うん、
稽古だとかですね、でそれと授業と、まあ、試験もあるもんですから、テストもあるもんですから、その学業と剣道の両立、うん、でこれも非常に今思うと勉強になったと思うんですけれども、当時は大変だったなというふうに思いますね。
うん、今はその子どもたちへも体育の時間として柔道か剣道、これを選択的に必ずするようにという教育方針になってきました、
はい、
この日本のスポーツというのはスポーツって呼んでいいのかと思ってしまうところがあるのは、その道というのがついて、剣道にも道という名前がついてますけど、剣道なさっていて何かご自身の中にこう蓄積されているもの、感じられているものってありますか？
で、私は長年、まあ、剣道をやっておりまして、本当にこう長年やってきてよかったなっていうふうに思うことがいくつかあるんですよね、うん、
はい、
でそれはですね、その剣道っていうのはいろいろな教えがあるんです、
うん、
でもちろん技とか試合にどうしたら勝ってたらいいかだとか、でそういったようなこともありますけれども、精神的な教えっていうのは結構あるんですよね、
うん、
でその中で大事にしている言葉でですね、残心という言葉があるんですよ。
残心、
残る心、
はい、
でこれは何かって言いますと、例えば自分が一本取ったと、
うん、
でまあ、いろいろなスポーツだとガッツポーズやりますよね。
そうですね、やったーと、
やったーと、
うん、
でともするとユニフォーム脱いでしまったりねでそういうことありますけれども、はい、残心が必要であって、うん、思い切って打って一本取ったら、その後の気持ちの備え、
うん、
これが大事だと。でいつ攻めてきてこられても その備えがあれば、うん、まあ、身を守ることができる、
はい、
でそういったような斬新なんですよね。でそれともう一つは、その打った相手、あなたがいるから私は剣道で試合やる稽古ができたんだ、ありがとうっていう、その相手を尊重する、でそういうような気持ちが斬新なんですね。でこれは私は今の社会でも言えることではないかなというふうに思っておりまして、
うん、
まあ、要するに翻っていうと思いやりって言いますかね、
はい、
でそういうのにつながっていくんではないかなっていうふうに思いますね、
うん、
でそれともう一つはですね、自分に勝つっていうことなんですね。
自分に勝つ、
自分なかなかね大変なんですよ、子供に教えてても、うん、自分に勝つってどういうことか説明できる人あんまりいないですよね、
うん、
で要するに、例えば子供たちに教えるにはですね、剣道今日は寒いから行きたくないなとか、
うん、
頭が痛いなとかね、お腹が痛いなっていう風になっちゃうわけですよね。でそれで稽古行かなかったら、はい、自分に負けたんだよ、
あ、
でそれを我慢して思い切ってやってみたら本当に気持ちよく帰ってきた、うん、でそれが自分に勝つ、そういうことだよっていうことを分かりやすく教えてるんですが、
うん、
何かにつけて自分に勝つっていうことはですね、難しいことだと思うんですよね、
はい、
どうしても楽な方へ、弱い方へ人間は流れますので、
ちょっと甘やかしてあげたいですからね。
それはそうですよ今日は飲まないぞって決めててもの つい飲んでしまう、
ね、せっかく誘われてるんだからと思うとね、はい、
まあ、これは自分に勝つとは言えないかもしれませんけど、まあ、そういうようなこともね、精神的な教えを受けておりまして、まあ、ある程度年を取ってもですね続けられるというようなことが魅力ではないかなっていうふうに思っておりますね、
はい、まあ、その市長という大変なお仕事なさってると、もちろん人には言えないいろんなことをお持ちだと思うんですけど、じゃあ剣道というのはそういう時にある程度、北村さんを支えてくれているということになりますかね。
そうですね、私も市長就任から10年目ちょうど10年目を迎えますけれども、意外に自分で判断したり、そして、自分でその自分の気持ちを抑えたりというようなことで意外に孤独だなというふうに思う時があるんですよね。でそういう時に先ほど言った自分に勝つとかね、斬新とかで、そういうようなことを思い浮かべると気持ちが、まあ、楽になるって言いますかね、整理がつくっていうか、
うん、
まあ、ちょっと偉そうなこと言うようですけれども、そういうように助けられたってことは何回もあるような気がしますね、はい。
さあ、そんな市長が今年はどんな風に皆さんを引っ張っていくリーダーシップを発揮してくれるのか、この後伺ってみます。 FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市長北村翔平さんにお話を伺っています。北村さん、昨年の4月に静岡県市長会の会長にも就任なさっている、
はい、
まあ、いろんな自治体抱えている悩みというのがあろうかと思いますが、皆さんとお話ししていて、今年というのは明るい方向、いい方向に行けそうな気配はしてますか？
そうですね、各市長さんはそれなりに自分の町を発展させよう、良くさせようということで必死になってるわけですよね。で、今一番世間で大きな問題になっているのは少子高齢化、
はい、
人口減少、
うん、
でこういうようなことが将来に向けて大きな課題になるということでですね、必死になってるんですよね。でその中でよく地方創生ということが叫ばれてますけれども、はい、各市では地方創生ということ、これに頭をいろいろ使ってですねやっております。で、そういう中でやはり一番大切なことはどこの市もですね発展と同時に一番主な責務ですよね、うん、行政の責務、市長としての責務は市民の方たちがその幸せに暮らすことができる、でそれを守ることだと思うんですよ。
嬉しいですね、首長さんがそう言ってくれたら守られてるって感じが。
でそのためには毎日安全で安心して暮らせる、そういう生活を守ることだと思うんですよね。でそれと同時にそれに加えて将来に夢と希望の持てる、そういったような街を作ることだと思うんですよ。ですからそういうことに向けて市民の皆さんに理解していただいて、で自らがそれに向かって努力していく、これが何よりも大事なことではないかなというふうに思っておりますけれども、
北村市長にとっては平成30年どんな年になりそう、あるいはどんな年にしたいと感じていらっしゃいますか？
はい、藤枝はですね大きなテーマとして元気な町藤枝づくり、でそれと選ばれる町藤枝づくり、で最近では選ばれ続ける町藤枝づくり、
継続、
でそういうことを掲げているわけですけれども、そこに住んでいて本当に良かったと、また外から見て藤枝にぜひ住んでみたい、でそういったような町をぜひみんなで作っていきたいなというふうに思っております。
静岡市から拝見していると本当に元気で華やかになっていって活気があってという藤枝市ですけど、それを羨ましいと思うだけではなくて、よしこっちも負けないぞとお互いに思っていったら両方うまく発展していくのかもしれないですね。
でやはり自分の町だけ良くなればいいっていう考えは間違いだと思うんですね、ですが私は特に静岡市を中心として近隣の市町とですね良好な連携を取っていくこと、
はい、
でそしてお互いに発展を目指すこと、これが何よりも大事だなというふうに思っておりまして、これからはそれが必要になってくると思うんですね。ですから私は率先してそういうことに努力していきたいなというふうに思っておりまして、
はい、
でそういう意味では県市長会の会長を仰せつかりましてね、いろいろと仕事も増えましたけれども、及ばずながら、共通する問題についてはみんなで同じ方向を向いて頑張っていきたいなというふうに思ってますけれども、
今年もいろんなことが藤枝市で終わりそうですから、ぜひ足を運ばせていただきまして、藤枝での生活というのも一緒に楽しませていただきたいなと思っております。またよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は藤枝市長北村翔平さんにお話を伺いました。とても楽しかったです。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。